それでは14ページをご覧ください。最後のパートになりますが、ここで、タイトルは安定したマクロな状態の連鎖チェーンということを書いていますが、まあ、ここからお話しするのは結局、測定について、まあ、今まで問題点を指摘して、その一応解決方法を述べた。まあ、そういうことを踏まえて、測定についての最も標準的な立場。多分、最も標準的な立場だと思うものについて話そうと思います。まあ、今までのを辿ってきた人にとっては、まあ、なるほど、自明なことじゃんと思うかもしれません。まあ、ちょっとごちゃごちゃした、コピペの嵐ですね。こういうの手で書くんだ、手で書いてますけど、このね、これだと iPad だとコピペができるので、それを明らかに活用していますが、全部で6つの K。6つの量子形がカップルした状況を、まあ、たまたま各スペースで6つになってますが考えています。で、まあ、最初に一番ミクロ側には測りたいスピンがあるわけですけど、まあ、それと相互作用するファイ、プサイっていう、まあ、やはりそれも小さな形があるとなんとなく思っています。で、それから、まあ、ファイもプサイもスピンかもしれません。それから大文字のファイ、プサイ、グザイあたりは、これはみんなマクロな装置です。なので、ファイ0がなんか最初の測定、プサイ0が中継機、グザイがなんか表示装置とか、まあ何でもいい、何でもいいですが、マクロな装置だと思ってください。で、これが順次シュレディン、これがシュレディンガー方程式に従って連続な時間発展をしていくわけです。この初期状態から出発して。で、最初の時間発展のモードでは、最初のスピン系とファイ、小文字のファイ系が相互作用します。で、その相互作用によって、この丸2の形、スピンと小文字のファイがエンタングルした状態が作られて、まあ残りのですね、小文字のプサイ系以降の残りの4つは相変わらず初期状態のまんま変化しないと。まあその辺もうまく変化しないように作っといたみたいな感じです。そしたら次の第2段階の時間発展ではまたハミルトニアンをフィット実験化が変えることによって、小文字のファイ系と小文字のプサイ系が時間発展を、相互作用してエンタングルメントを達成します。で、それが3式です。で、ファイ、プサイ、グザイの大文字はそのまま残ってます。で、これで3式の段階でスピン系と小文字ファイ系、小文字プサイ系のエンタングルメントは、作られたんですけど、ただし、この段階ではまだエンタングルメントはミクロ系同士で生じているだけです。なので、ここはある意味また取り返しがつくというふうに考えるところですね。なので、3から出発して、うまく実験化を工夫すれば2に戻してまた1に戻すこともできるというふうに思ってください。で、もうそうはしません。3まで来たところで、このプサイシステムっていうのは非常に破壊やすいものだったらしくて、このプサイ、もう今実験の具体的な話一切してませんし、まあ僕はそういう教養がないのでできないんですけど、まあとにかく仮にこの小文字のプサイシステムっていうのが測定しやすいものだとしましょう。で、そうすると、大文字ファイの測定器とこの小文字プサイが相互作用することによって、丸4のところで、小文字プサイと大文字ファイの間にエンタングルメントを作ります。で、それによって結局、4つの K のエンタングルメントが発生して、で、まあ、丸4ではプサイ、大文字プサイと大文字グザイは相変わらず、初期状態のまんま残っています。でも非常に大事なことは、ここの4、のところに至って、マクロな状態。あ、で、ごめん。書いてないですね。このファイアップ、ファイダウンっていうのは、もちろんマクロに安定したマクロ状態。マクロな状態だというふうに仮定します。で、ここに、丸4に至って初めてその安定したマクロな状態と、ミクロなスピンとのエンタングルメントが達成されたわけです。で、さっきまでの考え方からすると、この丸4が達成された時点で、ある意味測定の物理的プロセスが終了です。でも、丸4まで来れば、これを、丸4で、あ、しまった、すいません、戻してくださいって言っても、丸4から丸3に逆向きの時間発展を作ることは、もはや実質的にできないというわけで、その、も、と、も、取り返しのつかない壁が丸3と丸4の間にあるというわけです。あとはもうストレートで、丸4ができたら、今度は、ファイ、大文字ファイとプサイ。大文字プサイが相互作用してエンタングルしたのが5番目。グザイだけ仲間外れですね。で、最後にグザイも大文字プサイとエンタングルしたのが6です。でも、すいません、言ってませんが、ここに登場するファイ、大文字ファイ、大文字プサイ、大文字グザイ系の状態、0とかアップとかダウンがついてますが、それらはすべてマクロな 安定したマクロな状態だというふうに今ここで見ています。というわけで、もう下に書いてあることはすでに言ったことで、4で、丸4で、マクロな K の安定な状態とスピンがエンタングルしたわけで、丸4でスピン、測定の物理的なプロセスは実質的に終了です。で、5、6で行われていることっていうのは何かっていうと、マクロな K の安定した状態の間の連鎖が作られていくだけです。なので、ファイっていう測定装置と、プサイっていうなんか中継装置。プサイっていう中継装置と、グザイっていう表示装置。なんか知らないけど、そういうマクロなものの間に、ああ、こっちがアップだったから俺もアップって書こう。アップって入力をもらったからアップってでっかく表示しようみたいに、普通に古典的な世界と書きましたけど、古典的なロジックでただ受け渡しが、時間発展が進んでいるだけです。いいですね。だからもうこの4、5、6っていうのはもう別に量子形を使わなくても古典的なロジックがただ進んでいると思ってください。そして一番最後、これは大事なことですけど、C、5、6のどこで測定の規則を使っても良いのです。だからさっきも言いましたけど、マクロ、安定したマクロ状態とのエンタングルメントが発生すれば、そこから先はったらどこで測定の規則を使ってもいいです。だからまあ4のとこで使っちゃうのもいいし、5で使ってもいいし、6まで我慢して使ってもいい。どこでやってもいいというわけです。で、この、どこで測定の規則を使って、あ、ごめん、十分マクロなところまでエンタングルメントが来れば、どこで測定の規則を使ってもいいっていうルールを使うと非常に見通しが良くなるのが15ページですけど、懐かしのアリスとボブの例です。で、これは、超高速通信の話をしようとした時の最初のつかみで出てきた話ですけれど、ファイゼロというもうしょっちゅう使っていたお世話になっているスピンシングレット。スピン1とスピン2、2つのスピンのスピンシングレットで、A がスピン1の SZ を測って、B もスピン2の SZ を測ると。両方が SZ を測るという、そういう状況を、今の視点で考えてみましょう。で、そうすると、ここで、初期条件としては、このスピンのファイゼロ、これちょっとミクロ状態なんですけど、今までの流儀で大文字で書いちゃいましたね。それと、A0、B0 っていうのは、アリスの測定器、ボブの測定器のそれぞれ初期状態としておきましょう。で、このアリスとボブが、SZ を両方測定するっていうのに関してですね、2つの考え方で攻めることができます。で、まず考え方1ですけど、この初期状態から出発して、最初アリスの測定器を使った測定が行われるとしましょう。で、そうすると、アリスの測定器が、このファイと相互作用することによって、シュレディンガー方程式で時間発展。これは完全なシュレディンガーの時間発展です。連続な時間発展で、ルート2分のこのアップダウン、A アップ、ダウンアップ、A ダウンですね。これはアリスが、アリス側はスピン1を見るので、こういうふうにエンタングルします。で、B の測定器はまだ蚊帳の外です。で、ここで、A アップ、A ダウンっていうのはもう安定したマクロな状態ということなので、ここで測定の規則をもう使う資格が出ましたから、ここで測定の規則を使いましょう。まあ、何を測るのか。A を、この測定器を見るんでしょうね。で、まあ、そうすると、とにかく確率2分の1でどっちかが見えるので、確率2分の1でアップダウン、A アップ、B0。B0 はそのままですね。確率2分の1でダウンアップ、A ダウン、B0 っていうのが得られます。で、こうやって確率でもここで2つに、の場合に分けられるんですが、でも終わった後の状態が分かっています。で、B の測定はまだでしたから、B さんもこれから測定をするわけです。ところが、まあ、B さんの測定はっていうのは、これは要するに、スピン2と B の測定器がエンタングルするっていう、そういう相互作用するっていうのが B の測定の物理的プロセスですけど、まあそれは普通に進んで、まあこの場合は重ね合わせがそれぞれないわけなので、1つ目の可能性だったらアップダウン、A アップ、B ダウンになって、2つ目だったらダウンアップ、A ダウン、B アップになるというわけです。まあ全く問題ないですね。で、これで半々の確率でアリスがアップ、ボブがダウン。アリスがダウン、ボブがアップを観測するという、まあこれ測定するという前に見た通りの結果が当然ですけど再現されます。で、ちょっとだけ面白いのは、今の視点を投入したことによって面白くなるのは16ページですけど、面白いというよりスッキリするというべきかな。当然予想されるように別の考え方でもこれ同じものを見ることができます。つまり、同じファイゼロ、エーゼロ、ビーゼロから出発して、まず A の測定の物理的プロセスが行われて、さっきと同じこの A と A の装置とスピン1がエンタングルしたこの状態、1行目の状態が得られたとしましょう。で、ここでもう物理的な測定プロセスは終了したので、測定の規則使ってもいいんですけど、でも使わなくてもいい。使わなくてもいい。だ使わないまんま B の測定装置がスピン2と相互作用するというふうに考えましょう。で、そうすると、もちろんこれは重ね合わせ、B0 っていうのがスピン、二つ目のスピンと相互作用し合うので、結局、このルート2分の1のアップダウン、A アップ B ダウン引く、ダウンアップ A ダウン B アップという、こういう重ね合わせ状態になります。で、もちろんその測定の規則を使う資格はもうすでに一つ目で得られていて、ずっと我慢してただけなので、今ここまで B の測定装置とスピンがエンタングルしたところで測定の規則使ってももちろんいいですね。と、これまた二つのものの重ね合わせで同じウェイトだからっていうと、今度はもう一発で確率2分の1でアップダウン A アップ B ダウン、確率ダウンアップというふうに得られます。まあ、ここで測定の規則使うときに何を見たのか、まあ、A の装置見ても B の装置見ても何でもいいわけですけれど、とにかく測定の規則を使うとこれが得られます。なので、どちらの考え方でも最終的な結果は完全に同じということになります。でですね、まあ、これがある意味でその超高速通信のところで棚上げにしといた問いへの答えなんですね。あの時にアリスが測定した瞬間にボブの状態は変わるのかっていう問いを問うたんですけれど、それは15ページに戻してください。考え方1を使えば、確かにアリスが測定して、で、そこで測定の規則を使えば、確率2分の1でこうなるんで、その時点でボブの状態は、ボブの手元の状態ですね。ボブの手元のスピンの状態、そしてスピン2の状態は変わったというふうに思ってもいいでしょう。だから、この考え方の1の立場に立てば、アリスが測定をして、で、まあ、で、そこで測定の規則を使うんですけど、その瞬間に、ボブの手元のスピンの状態が変わったというふうに言っていいと思います。ただ、まあ、それはこの考え方をしたところ、場合の話ですね。で、超高速通信のところで詳しく議論したように、そのことによって、アリスからボブに通信はできない。新たな情報を送ることは絶対にできなかったわけです。なんかまあアリスの視点で測定の規則を使った後で言えば、確かにボブの手元のスピン状態は、その測定の規則を使った瞬間に変わったと言っていいと思います。だけど、それでボブに何かが伝わっているわけではありません。で、16ページに戻ると、一方考え方2をするんだったら、別にそのアリス側の測定っていうのは結局、物理的プロセスとしてはアリスの測定装置とスピン1のエンタングルメントの発生なので、それが起きた時点ではスピン、あの状態はただ、この、ただ、ただ A がエンタングルしてきただけなので、B の手元状態が何か変わったというふうに考える必要はないわけですね。でしょうか。で、結局、この星印ができた時も別に B の手元状態が何か変わったわけではない。A と B の測定装置がそれぞれスピンとエンタングルしただけだと。そういうふうに思うことができます。なので、この考え方2をすれば、別にアリスが測定をしたからといって、ボブの手元のものが瞬間で変わったと思う必要はないわけです。だから、まあ、ここは要するにですね、測定の規則をどこで使ってもいいっていうルールがあるために、それをどこで使うかによって、ボブの手元の状態が変わったか変わらないかっていう解釈が変わってしまうわけです。だけど、それは要するに物理にとって意味があることではないんですね。どちらの考え方をとっても、考えられる実験の結果は全て同じに再現されますから、なので、まあ、結局あの時ちらっと言った、実質的に意味があるのはアリスからボブに通信ができるか、情報が送れるかということなんですね。状態が変わったかっていうのはある意味こういう考え方に依存するものです。か考え方に応じて答えが変わるのは全く困ったことではありません。というのが一つで、まあ、なんかそういう意味でスッキリするって言ったのはそうですね。で、もう一つスッキリするのは、今はアリスの測定装置が先にエンタングルメントして、後でボブの測定装置がエンタングルするとしましたけど、ボブの測定の後、星印をつけた状態っていうのを見ると、ここでは別にアリスが先に測るとかいう痕跡は一切ないですね。 この考え方2の星印の状態を見れば、ただこれは A と B が、それぞれスピン1とスピン2とぶら下がってエンタングルしてるだけです。だから仮に B が先に、B の方の装置が先に、B が先に測定っていまいちですけど、B の装置が先にスピンとエンタングルして、A の装置が後からエンタングルすると思っても、この星印の式は出てきます。で、全く同じになります。これは気持ちいいですね。なぜかというと、要するに A と B が離れたところにあると、どちらが先っていうのは、まあ、今は相対論は使ってないですけど、でも相対論のことを考えれば、同時刻性っていうのは観測者に依存するので、どっちが先っていうのは、ぴっちり決まってる考え方ではないので、そういう意味では、こうやってどっちが先とかいうことを決めなくても、同じ星印の状態が出てくるっていうのは、すごく見通しがいいです。で、そこで選択、測定の規則を使うというわけです。いいですか。というわけで、まあ、これで要するに、マクロの安定した状態とエンタングルしたら測定の物理的プロセスは終了と。で、そこから先はどこでも、どこで測定の規則を使ってもいいのですよと。そういう解釈を、考え方をすれば、まあ、測定についてはかなり全てスッキリするのではないかと思います。まあ、僕自身はそうやってスッキリしています。で、これは、繰り返しますが、標準的な考え方だと思っています。で、まあ、ここで終わりにすると夢見がいいんですけど、一応少しその問題点があるということだけは2ページぐらい言って終わりにしようと思います。いくつかの問題点。17ページですけど、まず安定したマクロな状態とは何かというわけです。で、これはですね、まず、まあ我々がそのしっかりとした古典的な世界を経験しているというのは事実ですね。シュレディンガーの猫には会ったことないです。ありますか？ないです。朝起きたらこう、重ね合わせ状態で、ああ、今日は重ね合わせだ、なったことはないです。なので、その古典的な状態、まあ、それは要するに安定したマクロな状態っていうものが、この世界に存在するのは確実です。なので、経験科学としては、それをインプットにして、議論を進めるのは悪いことじゃないと思います。ただ、やっぱりその量子力学っていう体系の中で全てを理解したいんですね。で、それを別に僕はこういう安定したマクロな状態っていうのが量子力学の外から持ってこなきゃいけない概念だとは思っていません。なので、あくまで量子力学の中でこういう概念を厳密に定式化して、その性質を調べてっていうことをしなきゃ本当はいけないんだけど、それはどうやるのかっていうと、まあ、それはちゃんとした答えは今のところないです。おもちゃみたいなスピンがたくさん集まった時にはこうやればいいとか、まあ、そういうのはもういくらでも簡単な話はできるんですけど、まあ一般に定式化するのはすごく難しいと思います。ですね。だけど不可能だとは思いません。だから、そういう、要するに難しい問題が残ってるっていうことです。あとですね、もっとこれも嫌な問題で、まあこれは割と僕自身の研究とも関わる微妙なところなんですけど、さっきからなんかマクロなところまで行けばいいじゃんって言ってるんだけど、でもミクロとマクロの境目ってあるんですか？ね、0. 何ミリ以下はミクロって決まってるんですかっていうわけですが、それはないですね。要するに、さっきマクロな K ではこの1っていうエンタングルメントをほどくような時間発展は実際問題として不可能だって言ったけれど、でも、時間発展が可能か不可能かっていうのは、それは技術に依存するわけですね。で、まあ、あと、どれぐらい激しくエンター、このファイティングはただの測定装置ならいいんだけど、測定装置の周りの空気とかですね、宇宙の彼方に飛んでいった電磁波とか、そんなものまでエンタングルしてると、まあ、いよいよ大変になるとか、まあ、とにかくこれは状況次第だし、まあ、技術次第です。で、そんな場合も実は地球を囲むシールドを全て持った宇宙人が全てを測定してとか考えるとですね、実際その逆向きができないっていうのはどれぐらい本当なのかっていうのはすごく難しい問題になります。で、時間発展可能不可能は技術に依存すると。ミクロとマクロの間に明確な区別はあるのかっていうと、まあこれ多分ないって書いてますけど、ないと思います。でももちろんでも我々の世界は明らかにマクロで、そこにマクロの安定性があって、マクロの不可逆性があるのも、これは明らかな経験的な事実ですね。だから、明確な区別はないんだけど、我々は明らかに不可逆性を感じているというわけで、まあそこの間を埋めなきゃいけません。ただ、さっきもちらっと言って、これは強調しておきたいんですけど、だからといって、何かその量子物理、量子力学を超える、何かとんでもない新しい原理を持ってこなきゃいけないかっていうと、僕はそうだとは思っていません。 で、これは人類にとってはまだむちゃくちゃ難しい問題ですけど、これらは大自由度の量子系の振る舞いについての問題の範疇として、理解し得ると。究極的には理解できると思っています。ただ、僕たち人類の理論能力、数学能力、実験能力、そういったものからすると、これらは、まあ、実験能力が一番高いな、こういう分野で言えば。理論能力、数学能力に比べると、この大自由度量子系の振る舞いっていうのは、ものすごく難しいという。まあ、それが現状です。なので、まあ、一言で言えば、その平等は全部僕は正しいと思いますね。十分マクロまで行ったら OK みたいな今まで話したことは全部正しいと思います。で、しかもそれはすごく頑張れば量子力学の範疇で全て理解できると思うんですけど、そこまで人類の理解は及んでいないということです。で、まあ、ここで終わっていいんですけど、これが気になる人がいると思うので、もう1ページ、これ打足的なものを一応作っておきました。これはもうすでに僕のマクロな状態の連鎖みたいなスライドを見たときに、ああ、この話しないのかなと思った人も多いでしょうし、まあ、こういう話を聞いたことなくても思いついた人もすごく多いと思いますが、それは、測定の規則、使わなきゃいけないの？という疑問です。さっき言ったことは、測りたいスピン、ミクロ状態、ミクロな系の状態と測定装置のマクロの安定した状態がエンタングルすれば、もうそこから先はどこで、測定の規則を使ってもよろしい。測定装置とエンタングルしたとこで使ってもいいし、測定装置と表示装置まで行ったとこ、いや、表示なんとかそうなまで行った、どこで使っても完全に同じ答えが得られるような、どこで使ってもいい。だったら、我慢してずっと使わなかったらどうなるのっていうわけですが、それがこれですね。スピンがあって測定器があって、測定器を覗き込むあなた。ψ0 というのはあなたの初期状態です。さあ、これから測定器を覗くぞと思ってるあなたです。で、まずスピンと測定器がエンタングルして、あなたは測定器を覗きます。まあ、これ非常に単純化した話ですけど、もう周りの空気とかどうしたって、まあ、それは置いといて、まあ、多分すごい量子シールドかなんかの中にみんな入ってるんですけど、とにかく、そうするとあなたが測定器を覗いた後、測定の規則を使わなければ、すべてがシュレディンガー方程式で時間発展していくはずで、それはこういうすごく単純化すれば、アップ、ファイアップ、そしてプサイアップっていうのは、測定装置を見たらアップって書いてあったぞって思ってるあなたです。それと、ダウン、ファイダウン、プサイダウン。測定装置を見たらダウンって書いてあったぞっていうのを見たあなたと。こういう線形結合になるだろうというわけです。でも、線形結合だったら気持ち悪いじゃんって言うかもしれないけど、ファインアップもプサイアップもマクロの安定した状態なので、これはマクロで完結した古典的な状態なんですね。なので、このプサイアップっていう人にとっては、このプサイダウンと足されている、ダウンを見てしまった自分と重ね合わさってるなんていうことは全く気にならないわけです。お互い影響を及ぼし合いません。シュレディンガー方程式が線形だから当たり前じゃないかって、それは全然そんな簡単な話では全くありません。言いたいことは、このプサイアップっていうのが、これが古典的なマクロの安定した状態として、この後の時間発展も含めて古典的に完結したものになっているという、そういう感じのことです。ここら辺も定式化は曖昧です。難しいところだから。だから実はマクロに安定した状態っていうことで、かなりいろんなことを突っ込んでるわけです。でも、まあ、マクロに安定した状態になれば、もうこのプサイアップさんとプサイダウンさんですね。まあ、例えば誰かと賭けをしていてね、アップが出たら来年学科主任をやんなきゃいけない。ダウンだったら学科主任しなくていいとか言うと、こう、がっくりしている私と喜んでいる私が、こう、重ね合わせてたりするんでしょうけど、でもそれはもう、重ね合わさってるっていうことは全く何の関係もなく、この後時間発展していくと、学科主任を務めるあなたと、学科主任をしないでいいあなたの一年がずっとこの後続いていって、それらが干渉、お互いに影響することは全くないという、そういう立場です。で、まあ、これ別にそれだけではなくて、もっと膨らませば、例えば下の、だと、スピンが2つ、測定すべきスピンが2つあって、測定器も2つあるわけですね。で、それぞれの測定器がスピンとエンタングルして測定して、あなたは2つの測定器を覗き込むわけですよ。そうすると、今度は重ね合わせは4つに分岐して、で、アップアップ、ファイアップ、ファイプラス、プラスもアップ、で、プサイアップアップは、見たときは、アップアップだった。っていうやつですね。これは学科主任と教務員を両方やんなきゃいけない。いや、知りませんけどね。なんかとにかくそういう感じの4つにあなたは分岐するわけですね。それぞれの世界であなたは2つ目だったらプサイアップダウン、っていう世界だったら、お、か、 片方はアップ、片方はダウンを見たなと思いながら、この後の時間が進んでいくというわけです。なので、まあ、状態は重ね合わせに分岐していくが、各々のブランチであなたはいずれかの実験結果を経験して、で、それぞれの歴史はちゃんと古典的に進んでいくと。まあ、これ多世界解釈って名前がついていますけど、まあ、とにかく、まあ、安定したマクロな状態の連鎖という考え方を認めれば、これはほぼ当たり前の考え方ですね。だと思うって書いてありますが、当たり前の考え方だと思います。で、こう考えることで何かその測定の規則を使わなくてよくなって問題が解決するっていう立場の人もいるみたいなんですけど、僕は別に全くそうは思いません。これは同じ話だと思います。で、例えばこの2の右側の重ね合わせになったところで、この4つのうちのどれを取るかっていうのは、どれにあなたが住んでるかっていうのは、まあそれは多分等確率だっていうようなことは、やっぱり言わないと話は進まないと思うので、まあ結局同じことなんだと思いますね。で、いずれにしろこう、こうやって重ね合わせになってると思ったら、話がすごくうまくいくっていうことではなくて、大事なのはその安定したマクロな状態の連鎖っていうようなことが本当に生じているかっていうことです。で、それはさっきのページでも言ったように、量子多体系についての非常に難しい問題なんですね。だからそういうことについて知見が進まないと、やっぱりこういう話というのは進まないんじゃないかというふうに個人的には思っています。まあ、というわけで、かなり長くお話ししてきましたが、以上がその、しつこいですけど、その測定問題等については、測定の理論については僕は全然専門家ではないんですけれど、まあ、測定の原理的な部分についての、多分かなり標準的な理解はこういうものだろうということについてお話ししました。で、測定理論っていうのは現代では非常に進んでいて、もっとその実際の実験に即して、その完全な、今の場合はアップとダウンが完全にこう、わかるというようなことをしましたけど、まあもうちょっとその具体、もう少し誤差があったらどうかとか、そういう理論というのは今すごく進んでいますが、まあその話をまあここではカバーしません。今話したのは全て理想測定という場合ですけど、それについてまあ物理的にどう考えるかということをお話ししたわけです。それではこれで測定についてのパートを終わりにしましょう。